本日私たちにくださる神様の御言葉は、詩編119編166節です。私はあなたの救いを待ち望んでいます。主よ、私はあなたの仰せを行っています。アーメン。先日の25日に開かれた運営委員会で、カン・ヨンソ・ヨソプ牧師が対外担当牧師の招聘が可決されました。招聘委員会でカン・ヨソプ牧師を対外合同担任牧師として招聘した理由は、私たちの教会の精神を受け入れ実践するにあたり熱意を見せ、これから霊性と人格を兼ね備えた主のしもべとして、正直と忍耐で教友の皆さんと教育者たちと一緒に対外使役を含む私たちの教会の使命をよく全うしていく人と判断したからです。カン・ヨソプ牧師の使役のために祈ってくださると幸いです。カン・ヨソプ牧師は来週の主日礼拝の説教を行うことで、教友の皆さんに挨拶させていただきます。最近の世界の情勢を見ると、戦争、地震、そして洪水や干ばつなどといった異常気象が起こっています。このようなことが過去にも起こっていたため、これらもまた過ぎていくはずだと考える人もいますが、神様の御言葉を信じて従う人ならば、このようなことが起こるたびに聖書が明かしする終わりの兆しが頭に浮かぶと思います。このようなことのせいではなくとも、主がおっしゃられた、だから目を覚ましていなさい、あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです、という御言葉を常に心に刻んで生きていかなければなりません。先この世で起きることのように、ある日突然爆弾が落ちてきて一生を終えなければならなくなったり、地震が起きて建物に敷かれてしまったり、暴雨や恐怖によって一生を終えることがあるかもしれません。それとも突然の病や事故によって人生を終えることがあるかもしれません。どのような方法で人生を終えるとしても、私たちは神様の御前に立つことになります。神様の御前に立つと、三位一体の神様を信じたか、そして信じるならどれほど深く正しく信じたか、そして神様の御言葉を信じるなら、そのお方の御言葉をどれほど言われた通りに行ってきたかを確認する時間が来ます。神様の御言葉を行うことは、神様の恵みを受けた私たちにとってとても重要なことです。詩編119編の今日の本文の御言葉は、御言葉を行うことの重要性を教えています。詩編119編21編にある詩人の告白116節です。166節です。私はあなたの救いを待ち望んでいます。主よ、私はあなたの仰せを行っています。詩人が神様の救いを待ち望んでいることを166節で文字通り理解するなら、仰せを行ったので救いを与えてくださいとなります。詩人が契約の神様を呼ぶときに、あなたと呼んだのは契約通り救ってほしいという願いです。166節の告白を、意味を分かりやすく表現すると、神様は、私は神様の御言葉を行いました、今あなたが約束された通りに私を救ってください、です。しかし私たちが知っているその救いは、ただ信仰によって可能です。罪に落ちた人が救いを受ける道はただ信仰です。聖なる父である神様がこの地に送ってくださったイエス様を信じた時に救いを受けます。 しかしこの信仰は罪を持った人が自ら持つことはできません。なぜなら罪を持った人には自らイエス様を信じる地上意がないからです。私たちがイエス様を信じることができたのは全的に全面的に神様の恵みのゆえです。そのため改革者たちが、宗教改革者たちが、ただ信仰と一緒にただ恵みを強調したのです。聖書はこの恵みを伝えています。エペソ人への手紙2章8節の前半です。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。信仰によって救われ、その信仰が神様の恵みによるということを証しています。自分が自らイエス様を選択して信じたのではありません。エペソ人への手紙2章8節の後半では、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。私たちが罪悪のあふれる世で救いを受ける唯一の方法は神様の恵みによる私たちの信仰です。信仰から離れては何を行っても救いを受けることはできません。しかし今日の本文にある詩人の告白を見ると、神様の契約を守れば救いを受けられるのかという質問が出てきます。これに対する答えを考えてみたいと思います。まず神様の恵みによってイエス様を信じることで救われるという真理の主体であるイエス様が教えてくださった御言葉を考えてみようと思います。教官福音書で、自ら金持ちの青年だというある人がイエス様を訪ねて、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうかと質問をしました。この時イエス様は、戒めを守りなさいと答えられました。すると金持ちの青年は、どの戒めですかと聞き返しました。イエス様は、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなたの自身のように愛せよと答えられました。ここまでを見ると、戒めを行う人、つまり神様の仰せを行う人が救われると、イエス様が教えてくださったことがわかります。それでは人は一生戒めを一度も破ることなく最後まで守りきることができるでしょうか。この答えについて、続くイエス様と金持ちの青年からわかることができます。金持ちの青年は、自分は殺人、姦淫、盗み、偽証をしてはならないという戒めを守り、父と母を敬い、隣人を自身のように愛したとイエス様に答えました。しかし実際はそうではありませんでした。金持ちの青年がただ自分で自分は戒めを全て守ったと考えただけです。イエス様は、金持ちの青年に、戒めを守るなら完全に守らなければならないということと、隣人を自身のように愛することが実際にどういうことかを教える概念で、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさいと言われました。金持ちの青年は所有物が多かったため、イエス様の御言葉に従うことはできませんでした。そして悲しんで去っていきました。この金持ちの青年は、戒めを完全に守れなかった人ということが分かりました。私たちはどうでしょうか。私たちも戒めを一つも破らずに、すべて守り抜く力もなければ、すべて守る意思もありません。私たちはこの金持ちの青年と同じです。それならば、神様の御言葉を行うことで救いを受けることができるでしょうか。 イエス様の仰せは正しくないことはありません。もし戒めを一つも破ることなく完全に守ることができる人がいるならば、その人は救いを受けることができます。戒めを行うことで救いを受けることが難しいということについて、イエス様が弟子たちに向けて話された御言葉から知ることができます。誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。イエス様のこの御言葉は、金持ちと天国の関係として受け入れるのではなく、より拡張して利己心と欲望などの罪を持った人は行いによって救いを受けることができないという脈絡で理解することができます。イエス様のこの言葉に大きく驚いた弟子たちはこう質問しました。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスが答えられました。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。この言葉の意味は何でしょうか。救いは人が自ら解決することができないという意味です。救いの問題は全面的に神様の御手にかかっているということです。神様の御手にかかっているということは、人の行いによって救われるのではなく、神様の恵みによってイエス様を信じることで救われるという意味です。この救いを成就されるためにイエス様はこの地に来られ、罪人たちの代わりに十字架での死を全うされました。もし金持ちの青年が自分の持ち物を売って貧しい人たちのために分けたなら、永遠の命を得ることができたでしょうか。金持ちの青年が自分の持ち物を売って貧しい人のために分けたなら、永遠の命を得ることができたと主張して、教会が教徒たちに献金を強要したなら、果たして正しいと言えるでしょうか。金持ちの青年が自分の持ち物をすべて貧しい人々に分けたと言って、その人が一生神様の戒めを一度も破ることなく生きていくことができるでしょうか。自分の財産をすべて売って分けることは遠いことですが、戒めの一部を守ることに過ぎません。教会の歴史を見ると、持ち物を売って貧しい人のために分けたり、神様に献金を捧げるなどの行為により救われるという教理がありました。この教理に反発し、ルターは、義人は信仰によって生きるという御言葉を固く信じ、宗教改革を行いました。信仰から離れて人の行為によって救いを受けることはできません。信仰から離れて一つや二つの戒めを守るといって救われるものでもありません。信仰がないのに戒め、神様の御言葉を守ることができるでしょうか。イエス様を信じない世の人々に戒めを守ると要求しても、その戒めはちゃんと守られるでしょうか。蝕んだ利己心と欲望において生きていく人は、戒めを破る人であって戒めを守る人ではないのではないでしょうか。それでは、詩人が告白した、私はあなたの救いを待ち望んでいます、主よ私はあなたの仰せを守って行っていますは、どのような意味で理解すればよいでしょうか。この質問に答えるためには、詩人がどんな人か知る必要があります。詩人は信じない人ではありません。非信者ではありません。詩人は神様と神様の御言葉を愛し、神様と 神様の御言葉を信じる人でした。166節の告白は、ノンクリスチャンや行為による救いを信じる人の告白でもなく、神様を信じる人の告白です。詩人の言う救いとは、信仰によって義人となり永遠の命を得るという次元の救いではありません。詩人の言う救いの一時的な意味は、現実の苦しみから救ってほしいという救い、回復の救いです。もし詩人が会っている苦しみの根本的な原因が自分が犯した罪による神様の懲戒だとしても、神様が言われている契約には、悔い改めて神様の元に戻ってくる人には慈しみを与えられ、回復の救いを与えてくださるという約束があります。単純な回復ではなく、豊かな祝福を約束してくださいました。詩人の、私はあなたの救いを待ち望んでいます、主よ私はあなたの仰せを守っていますという告白は、神様のおっしゃる契約を考え、信仰が小さかった過去の自分の人生を振り返り、以前よりもより神様の仰せを行う人生を生きていくという意味で、御言葉を行う人生を生きてきたため、回復してほしいという願いです。教会の内外で苦しい状況にある人に会うことがあります。牧会者がそのような人々に原因を一つずつ探し出し、その苦しみを解決してあげることは簡単なことではありません。また苦しい状況の中で自らその原因を探し出すことも簡単なことではありません。もし今苦しい状況の中にいる方がいるなら、新人のように神様の仰せを行うことに集中してみてください。神様の仰せを聞いたのに行わなかったことがあったか探してみてください。きっとたくさんあると思います。それらを一つずつ行っていく人生に変えてみましょう。そして詩人のように神様に祈ってみましょう。私はあなたの救いを待ち望んでいます、主よ私はあなたの仰せを行っています。大きな力を感じると思います。そして心に希望が芽生えてきます。仰せも何も言わずに、神様私を助けてくださいと祈っていた時とは次元が違うはずです。今日の本文にある詩人の告白を、教会という信仰の共同体に適用させることができます。教会の中の間違った伝統や法から、教会の本質的な回復という次元の救いがあるためには、神様の御言葉を行わなければなりません。これが教会改革です。今日の教会が誤った方向に進んでいるなら、詩人のことを言う回復の救いを受けなければなりません。御言葉を行うことで教会を本質的に回復させることが教会回復です。神様の仰せを行うことを無視したり、神様の御言葉を誤解したり歪曲すると、教会は腐敗していきます。宗教改革はこのような背景から起きました。それでは今日の教会改革は誰がするのでしょうか。イエス様について最近の表現を使うと、宗教改革者ということができます。イエス様は交渉外で当時のユダヤ人の考える唯一真の思想と律法に対する誤りを正しくさせました。ローマカトリック教会が聖書を誤って解釈し歪曲するとき、宗教改革が起こりました。宗教改革者のルターはローマカトリック教会の外部の人ではなく内部の人でした。イエス様もダビデの子孫で生まれたため、ユダヤ教の人だということができます。ちゃんと教会改革が起きるためには、外部の人ではなく内部の人が主体にならなければなりません。内部の人が教会の中にある問題点や 歪曲された部分を探し出さなければなりません。そのためには基準が必要です。その基準は神様の御言葉でなければなりません。16世紀の宗教改革者たちが出した重要なモットーが根源に戻ろうです。これはただ聖書というモットーと同じ脈絡です。神様の御言葉である聖書に戻ろうということで、神様の御言葉を正しく理解することで、神様の御言葉通りに信仰生活を送ろうということです。このようなモットーが登場した背景には、教会の伝統的な問題があったからです。教会の伝統が神様の御言葉よりも優先されると、教会は堕落していきます。福音書の中でパリサイ人と律法学者たちが、イエスの弟子たちがパンを食べている前に手を洗っていないと批判すると、イエス様は、なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですかと言われました。当時のユダヤ人たちは、長老たちの伝統を神様の御言葉よりも優先して、神様の御言葉のように考えていました。長老たちの伝統は、結局は長老たちの決定によって作られたものです。このように、教会の決定が教会の伝統を作り、聖書よりも優位に立たせることが教会の歴史でたくさんありました。1486年に生まれたドイツの神学者、ヨハン・エックと彼を慕う人々が、聖書の全権威が教会の決定に左右されると主張してまいりました。主張しました。今日のクリスチャンはこのような主張に当然同意するだけでなく、このように主張したこと自体に疑問を持つかもしれません。当時はこれが受け入れられました。そして教会が腐敗しました。聖霊の感動と招きによって正しくされなければならない聖書の権威が教会によって決定されるということは適切ではありません。言葉では教会の決定ですが、当時の教会の決定とは教皇や聖職者による決定でした。聖書の全権威が教会の決定に左右されるという表現に反駁した人がいました。スイスの宗教改革者フルドリッヒ・ツヴィングリーはこのように言いました。教会は神様の御言葉によって生まれる。教会は神様の御言葉によって生まれるというこの言葉は、神様の権威が教会の権威よりも上にあるということです。ソフィストたちは神様の聖なる御言葉を怪我しました。彼らがイエス様が教会の主であり御言葉であることを知っていたなら、このように言わなかったはずです。御言葉であるイエス様の流された血によって教会が建てられたのではないでしょうか。御言葉である主によって教会が救いの通路となり、世の光になったのではないでしょうか。しかし、なぜ主の御言葉を排除して聖職者たちの合意による教会の決定事項により聖書の全権威が左右されるというのでしょうか。私たちが教会の改革者になるためには、教会の伝統にとどまらずに神様の王政根源に戻らなければなりません。根源であられる神様の御言葉を毎日黙想しない人は教会の改革者になることができません。今教会の内外で教会に対する批判の声を出す人が考えるべきことがあります。どれほど聖書の御言葉をたくさん黙想し深く理解しているかです。聖書を毎日黙想しても神様の身旨を深く理解することが難しいのに、主日礼拝をちゃんと捧げないだけでなく、一週間に一度礼拝堂に来て礼拝を捧げ、区域の集まりで聖書の学びをすることだけで 神様ちゃんと理解できるでしょうか。毎日多くの時間を割いて神様の御言葉を黙想し、神様の御言葉にを行うときに教会の改革者になることができます。イエス様の宗教改革、16世紀に始まった宗教改革、そしてそれからも続く教会改革は、すべて神様の御言葉によって成し遂げられました。今日の教会が改革されなければならないと思うならば、何をするべきでしょうか。根源、御言葉に戻らなければなりません。御言葉に戻るということは、御言葉を読んで聞くことだけにとどまらず、行うことにつながることです。教会の内部の人が王政を行う人にならなければ、教会改革の主体になることはできません。イエス様が話された長老たちの伝統や、教会の歴史で登場した教会の伝統、今日の教会の中にある法や伝統では、教会改革は起こりません。神様の御言葉を愛して、神様の王政を行った時に、やっと教会改革ができるのです。イエス様が金持ちの青年に話された言葉、もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。という主の御言葉は、完全になりたいなら、行って御言葉通りに行いなさいという意味です。私たちが神様の御恵みによりイエス様を信じたことによって救われたのに、今まで救いを受けた人として生きていながら守れていなかった御言葉を行う人に変わりましょう。そして今現実で起きている苦しい状況の中で、主よ、私はあなたの仰せを守っ行っていますと告白する人になりましょう。そうして神様が私たちに約束される回復の救いが、教友の皆さんの家庭と教会の上に望む恵みがあるようにお祈りいたします。お祈りいたしましょう。父なる神様、人が行うことで永遠の命を得ることができないため、救い主イエス様をこの地に送ってくださり、十字架で流された血によって行いではなく信じることで救いと永遠の命の道を開いてくださり、ありがとうございます。私たちは自ら信じる力がないことを知って、聖霊様の働きによって私たちを信じさせてくださったことが神様の恵みであることを忘れないようにしてください。イエス様を信じることで神様の子供になりましたが、人生を生きていくにあたって様々な危機や苦しみがありました。そんな時に嘆いた時も祈り、神様に助けてほしいと願いながらも、肝心な神様の仰せを行うというところではおろそかにしていたことを告白します。憐れんでくださり、詩人のように神様の仰せを行い、神様に回復の救いを求めるステップに到達できるように導いてください。教会の改革のために、まずは根源である神様の御言葉に戻り、守れなかった御言葉を行う人生につなげるようにしてください。仰せを行うことで、それぞれ個人と家庭と教会と世を救ってくださる主の通路、改革者となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げます。アーメン。